てんてんてんてんてんてんてんてんてん、はいはいはい、10回目記念すべき10回目アニバーサリー、
あのですね、すごい音量のあのタイトルコールですね。
やっぱ記念すべき10回目ですから、
記念すべき10回目だ、
ちょっとめでたい感じで、
うん、2桁突入です。
はい、
ついにギアギア、
ありがとうございます。
来ました、来ました、
はい、
ということでこの流れのままいっちゃうぜ、オープニング
いくぜ。
おう、
はい、ということで記念すべき10回目2桁
切り替えすごいな、何分か空いた、10分ぐらい空いたぐらいのテンションのさ、あの落差すごいですけど、今間髪入れずにオープニングから来てるんですけど、あの10分ぐらい経ったみたいなテンションの上げ下げの差すごかったですね。
はい、
ちょっとね、仕事で鍛えた話術ですよ。
大丈夫かな、仕事いつもあの大丈夫ですか、テンションの差すごいですねとか言われないですか。
言われる可能性は
ゼロじゃない。
ということで、あの今回10回目ということで、
はい、
ちょっとしたプチゲスト来ていただいております、
はい、
ポチさんです。
どうもです。
ね、実は最初の方のオープニングの音とか、
そうですね、
このポッドキャストの編集とかを時たま手伝っていただいている、
そうですね、
ポチさんでございます、
はい、ポチです。
あ、何そのあのヒロシですみたいな伝えじゃないですよ。
ポチです、うん、なんか最近元気がないとです。ポチです。
だからヒロシに寄せていくのやめなさい。
あ、違う、
やめなさい。
はい、
はい、というわけでね、まあ、ちょっと今回はあのメイントークの話もあって、ちょっとお手伝いさんとして来てもらってますので、
はい、
はい、まあね、あのノツさんと一緒でちょっと、まあ、オープニングトークから参加してもらおうかなと思います。
はい
はい、というわけで、今回のオープニングトークのテーマは、
はい、
飲み物、食べ物で、はい、好きなもの、嫌いなもの、これがないと生きていけないもの、感動を受けたもの、うん、なぜ食べれるか理解できないもの、あの
5パターン用意されてる
ね。5パターンを用意してますよ。
さすがにバサリー会情報量が多いよ。
多いですね。これ編集するの大変なんじゃないかなっていう気がね、今ヒュツッとしてますけどね。というわけでアベレージさんから、まず好きなもの。
好きなものは食べ物になりますけども、
はい、
オムライスです。
うん、
オムライス
大好きなんですよ。
あ、何が好きなんですか、オムライスの。
そうですね、基本的に卵料理が好きっていうのが一つ
卵料理
あるんですけども、その中でもですか、ね、オムライスってあの卵とご飯がこう、うまいこと合わさってあった、
はいはい、
なんか、うん、調和の取れた味っていうんですか、
調和の取れた味、
うん、
はいはいはいはい、
であのちょうどいい半熟の卵と
あ
ちゃんと下漬け、なんか下味がついてるご飯との相性、
うんうんうん、
はい、やべえなと、
やべえな、
語彙力が低下するぐらいやべえなと。
もう今までの解説もう完全に無に消すぐらいのやべえなっていう。
まあカニとか食べてもね、人間喋るのもやめますし、
まあね、アベレさんカニダメですよ
ね。ダメですね。
あ、そうですね、オムライス、
オムライスです、
ね、はい、じゃあ次嫌いなもの、
はい、これですね、
はい、
もちもちしたもの、食感なんですけど、
はい、
もちもちしたものが嫌いで、
へ、
昔からなんか餅とか、
はいはいはい、
ああいうなんかね、もう団子とか、
はいはいはい、
ああいうもちもちした系がね苦手で、
へ、あ、じゃあもう和菓子全体的に、
そうですね、和菓子とかあまり、ね、
うん、
ほぼ食べないですね。
はあ、そうなんですね。お、知らなかった、危ね、
食べれるんですけどね、
うん、
あんまりやっぱどうしても好きじゃなくて、
うん、そういう情報大事なんでね、
はい、
ぜひね、アベリジさんにプレゼント渡すときはもう和食じゃないもので、
はい、
あ、できたら卵系で、
卵系
でいこうかなと。はい、じゃあ次、これがないと生きていけないもの、
もうこれはもうすぐ答え出ましたね。
お、
コカ・コーラでございます。
あ、今コカの部分だいぶ、
コカ・コーラでございます。ペプシコーラはとかメッツコーラは望んでいません。
あ、
コカ・コーラは望んでいません。
コカじゃないとダメ、
はい、コカじゃない
と。なるほどなるほど、ね、なんでコカ・コーラがいいんですか、ちなみに。
炭酸もね、やっぱしあの炭酸のいい効き具合と、
うん、はいはいはい、
甘みと、
うん、
がやっぱし絶妙と言いますか、
うんうんうん、
一番いいバランスだなと思って、でペプシはちょっとね甘すぎるんですよね。
あ、まあそうですね、確かに確かに。
でメッツコーラは炭酸がちょっと強すぎるんですよ。
そうですね、うんうん、確かに確かに。
その調和がうまいこと取れてるのがコカコーラだなって、
うんうん、確かに確かに。なんか大学時代からアベレージ出してますけど、
はい、
コカ・コーラのイメージはすっげえ強いですもん。
でしょうね、多分何買ったってコカ・コーラ買っても
そうそうそうそうそうそう、コカ・コーラのイメージだいぶありますもん。へえ、
これだけしかする
のでは。なるほど。
結構最近なんかコカ・コーラあれ出しましたね、なんかエナジードリンクみたいなやつ、
はい、
あれ飲まれました？
あれ飲んでないです。
なんかね、僕的なイメージで言ったらコカ・コーラの炭酸薄くしてちょっとなんかこうベリーっぽい味っていうんですかね、なんか、うん、ストロベリーとかブルーベリーのそのそっち系のベリー系の味というか、
はい、
あの感じを強めた感じのなんか栄養ドリンクっていう感じで結構僕好きですよ。あれ、
あ、好きなんですか？
あ、そう。
じゃあ仲良くなれなさそうです。あ、そうですか。コカ・コーラいろんなやつ飲みましたけど結局初代が初代というか、まあ、オリジナルがもう、
まあ、そうですよね。そうそうですよ。
ダイエットコカ・コーラとかゼロとか、
うんう
ん、昔なんかレモンとかバニラとか出ましたけど、
うん、ああ、ありましたね。
結局やっぱオリジナルがいいなって、
うん、そうですね。
うん、
あのしかもあのペットボトルが一番僕の中ではペットボトルが一番下 で、
はい、
で次に缶があって、はい、でその最上位が瓶。
ああ親友ですね。
もう完璧ですね。
完璧です完璧です。そのランク付け
もうコーラの中でも瓶が最強っていうね。
ほんと最近ないんですよね、瓶。
あんまないですよね。
たまになんかね、売ってるの見たらもう買っちゃうんですよね。あのもったいないんですよ。 あの量で100円とかだから、ね、量的にはもったいないんですけど、
コスパ的にはあんま良くないですけどね。
けどもう瓶を見つけたら絶対買うみたいな。
売ってないわけじゃないんですね。
売ってないわけじゃないですけど、ほとんど売ってないですね。
そうですね、
まあ確かに見ない。
じゃあ次、はい、感動を受けたもの、はい、アベリさん。
そうですね、これはちょっとね条件付きなところがあるんですけど、
はい、
海外旅行とかから帰ってきた時に食べる和食、
はいはいはいはい、ああ、ね、味とかきついって言いますもんね。海外とかだとね、
海外に行っててやっぱ思うのは、まあ、行ったことある3カ国ぐらいだけなんですけど、はい、オーストラリアと台湾とグアムに3カ国なんですけど、基本的にやっぱ海外の人たちって味が結構濃いめというか、
はいはい、
大味といいますか、
うん、そうですね、確かに確かに。
なんですけど、でだんだんねすぐ飽きてくるんですよ、やっぱ
し、はいはいはい、
味が濃いめだから。
そうですね、
そういうやっぱ新鮮というか、
うん、
鮮度がやっぱり生かした料理が多いじゃないですか、
うん、
食って。
そうですね、
やっぱ食材を生かした、
確かに
割とあっさりめとかのものが多いので、
はい、
すごい海外から帰ってくると、
うん、
和食が体が和食を望んでいるみたいになって、
ああ、うん、何食べたくなるものなんですか？
やっぱね、あっさりしたものをすごい食べたくなるので、
うん、
まずそばとかうどんとか、
はいはいはい、
が候補に上がってきて、
うんうん、
で次にあの寿司とかの、
あ、
ちょっと酢飯系っていうんですか、ちょっと酸味があるちょっと、
はいはいはい、
ですね、刺身とかもそうですけども、
う
ん、
そうですね、なるほどなるほど。
向こうでは食べれない
ですよ、はいはいはい、そうですね、そばとかうどんとかね、
寿司とかもなかなか向こうではやっぱ 生魚を食べるっていう文化が
はいはい、
ほとんどないんで、
う
ん、
なるほどなるほど、
そういうのはすごい食べたく
なって、
でもやっぱその時食べると、あ、和食和食って最高、
やっぱそう、
ね、日本人でよかったって
なるほどなるほど。まあ確かに感動ありますよね、そういうところはね。じゃあ最後に、なぜ食べれるか理解できないもの。
チョコミント。
はい。
チョコミントです。
はい、そうですね。
あれ、チョコですか？侮辱してません？
まあ、
なぜチョコにそんなもの入れたと。
ちなみにあのニャンタジの方もあの、はい、なぜ理解食べるか理解できないものチョコミントなんですけど、
はい、
あれ何が美味しいんでしょうね。
うん、ちょっと。ここ長く語るとあれなんで、
うん、
次南田さんの回の時にチョコミントを扱ってみましょう。
そうっすね。はい、
はい、アベレージの方はこんな感じで、
はい、
南田さんの方は、
そうですね、はい、まあ、好きなものとは、まあ、僕もね子供っぽいものが好きなんでね、
はい、
あのハンバーグがやっぱり一番、ハンバーグとご飯がもうあったらもう幸せすぎて死にそうになるぐらいのものですね。
うんうんうん、
であの ガストとかにあるあのチーズインハンバーグとかあるじゃないですか。
はい、はい、あります。
あれはもうやばいっすね。
わかります。もうやばいです。
やばいっすね。あれはやばいっすね。
あれしかも499円ですからね。
安いっすよね。
安いっすね。
あのガストからは1銭ももらってません。僕たちはガストからは1銭ももらってません。あ、ちなみにコカ・コーラさん
は
もう1銭ももらってません。です。ですね。で、嫌いなものが、はい、あのね、キクナがね、
はい、
苦手なんですよね。あのね、まあ、しいたけ昔嫌いだったんですけど、しいたけは食べれるようになったんですよ。
はい、
でもね、キクナは未だにあの鍋とかに入るじゃないですか。はい、もうスッて避けちゃうぐらいちょっと苦手なんですよね。
その一緒に煮込まれてるのは大丈夫ですか？
まだ煮込まれてるのは大丈夫なんですけどね、はい、あのパクチーとかと一緒で、
はい、
なんかそのものを食べちゃうと、はい、えずいちゃうというか、うん、おーってなっちゃうぐらい割と苦手なんですよ。
まあ、でも確かに結構独特な味ですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。でこれがないと生きていけないものは、まあ、僕飲み物なんですけど、
はい、
お茶とコーヒー と、うんうん、日本酒。
お、渋い。
いやいやいや、
渋いっすね、
なかなかね。いやね、あのね、この3つはね、もうないと生きていけないレベルですね。
うん、
お茶すげえなって思う時はやっぱりあの夏場、
はい、
夏場のお茶はもう最強っすね。
あ、でも分かりますね。
っていうのと、あとちょっとあ満腹感があるなっていう時のコーヒー、
うん、
もうやっぱもう最高やなっていう、うんうん、もう関西弁出ちゃうレベルだ。
もしコーヒーね、苦手で飲めないタイプなんです
よね。ああ、なるほどなるほど。
ちょっと分からないですけど、でもなんかよく聞きますよね。
うん、とあとはまあ、 あの日本酒ね、
うん、
あのやっぱ うまいなっていうのがあって、うん、もうついつい飲みすぎちゃうことがあるんですけどね、
うん、
あの死ぬかもしれないと思うぐらい飲んじゃう時があるので、まあまあ飲みすぎてはいけないなとは思うんですけどね。
激度みが
ですね。で感動を受けたものなんですけど、
はい、
感動を受けたものは、一回宮城県、仙台の方に、
うん、
一回旅行に行ったことがあって、
はい、
でそこで、牛タンを食べたんですけど、
はい、
牛タンが本当にもうめちゃめちゃうまくて、あの普通、まあ、あの焼肉店とかで食べる牛タンってこう薄いんですけど、
はい、
あれがすごく太くてですね、でちゃんとあの味噌とかで味付けがされてるんで、
うんうんうん、
あの下味がちゃんとついてるから、うん、本当にあのめっちゃうまくて、
うんうん、
それも本当ご飯とめちゃめちゃ合うやつで、
うん、
まあ多分あれ2500円とかなんかの結構ええ値段したと思うんですけど、1人前なんですけど、いやもう本当にめちゃめちゃうまかったのはもう仙台行った時の牛タンですね。
うん、
あとまあなぜ食べれるか理解できないものはもうアベレージさんと一緒でもうチョコミント。もうチョコミントのお菓子を製造しているところはちょっともう考え直した方がいいと思いますよって思うぐらい。
そうなんですよ ね、
ね、まあ、何が流行ってるんでしょうね。
なんか最近コンビニ行くとやったらチョコミント系のねアイスとか、
そうなんですよ、
なんかデザートとかがちょっと増えてて、う
ん、ちなみに食べたことがあります？
チョコミントはね 2,3 回あります。
あ、 2,3 回は
1回挑戦して無理で諦めて、
うん、
で何年か経ってから、
あ、そうそう、
今ならいけるんじゃないかと、
あ、そうそう、
あるいはメーカーも頑張ってもっと美味しく作ってるんじゃないかと思って食べるんですけど、
そうそう、
変わってねえじゃないかっつって
ですね。わかりますわかります。あのめっちゃ子供の頃に あれ美味しそうだなって言ってセブンティーンアイスかなんかのやつでパクって食べたらんってなって、でやっぱ美味しくないなってなって、ある時にちょっと大人になってきたからそろそろ舌も変わってきたはずだから、
うんうん、
いけるやろ、いけねえなっていう時があって、本当にねチョコミントは何が美味しいのかがちょっとね、最近抹茶味のお菓子みたいなのはちょっとずつ分かってきたんですよ、
はいはい、
美味しいな、まあなるほどなみたいな、
あ、そっちはいける、
まあいけなかったんですけど、まあまあなんとなく分かってきたのが分かってきたんですよ、うん、ただあの変に抹茶の味をこう甘くしたやつはいまだに苦手なんですけどね、
うんうんうん、
あの抹茶という名を借りたお菓子みたいな、
あ
風味だけみたいなやつはちょっと苦手なんですけど、
うん、
あのちゃんと抹茶の何ですかね、こう深さというかちゃんと味が入っているようなものはやっぱまだまだ分かるなっていう、
うん、
ただチョコミントお前は許さないと思いながら、
うん、逆にどういうところがダメなんですか？ あの私も基本的に好きっていうわけじゃないんですけど、別に嫌いでもないぐらいで食べることはできるんですけど、そんな毛嫌いするようなものでもないわけ
です。別に僕たち毛嫌いしてない
ですよ。ただ歯磨き粉を食べてるだけだよ。
歯磨き粉、歯ブラシ、歯ブラシ口の中に突っ込まれてるような感覚はありますけど、あれチョコとだから歯磨き一緒にこうしてるみたいな、なんかすごくこう不快な感じだなっていつも思いながら、うん、そのわけですよ。毛嫌いしてるわけじゃない。
毛嫌いではない。
味が受け付けないって
わけです。なるほど、
はい、
味が嫌い、
うん、いやもうあのポチは逆に言うと、
はい、
ポチって言っちゃった。ポチさんは何が好きなんですか。
好きなもの、僕好きなのね、唐揚げと梅干しです。
あ、お子ちゃま。
本当です。でも
唐揚げうまいじゃないですか。
唐揚げはね、確かによく言うんですよ。
分かります。
梅干しに関してちょっと審議かな。議、
梅干しをね、あの
よく知る、
あの柔らかいやつはね、ちょっとそっちもね、まあ美味しいっちゃ美味しいんですけど、でもそれよりはやっぱ、ね、あのカリッとした方がね、
作られた感があってどうなんですか。
そうですね、
あれおやつのようにこうカリカリカリ食べるのがめっちゃうまいじゃないですか。あれずっと食べてられますよ。あれうまいですよ。
普段敬語を使ってないからかぎこちない。いいんですけどね、はい、じゃあ次、嫌いなもの。
嫌いなもの、
はい、
僕ね貝が嫌いなんですよ。特にねアサリとかね、あのジャリってした砂が入ってることがあるじゃないですか。
砂抜き水ってるやつでしょ、だから
、ま、あれがダメになってからもう全然食べなくなって、
はい、
でその貝だなって分かる味を食べた時に砂と同じような感じのジャリジャリ感を思い出して、うん、ずっとなんかこう食べれないんですよね。前ちょっとねなんか友人に勧められてね食べようとしてみたんですけど、やっぱその時もね砂が入ってて残念なことに、うん、やっぱ嫌いになりましたね。その
ホタテは、
ホタテはね、ホタテって貝柱のイメージがあるんだけど、
アワビ、
アワビ、アワビ、食わないな。
サザエ、
サザエもね、いや食べないですね。
ああ食べない食わず嫌い、
食わず嫌いとか、あの赤貝とかは
もう絶対取らないです。貝って名のつくのも取らない。
食わず嫌いですね。
唯一取るって言ったらあの牡蠣かもしれない。牡蠣フライは食える。
牡蠣、
牡蠣、
牡蠣。急にイントネーション講座が始まるっていう。これどれだっていう、
どれなんですか。牡蠣、牡蠣、
まあ、分かんないですけどね。今このタイミングでは分かんないですけど、
はい、
まあ、食べてくださいよあの貝。
はい、
いやなんか砂が入ってる。食わず嫌いじゃなくて、そのなんか赤貝とかをちょっと今度食べてみてください。だから
赤貝とか砂入ってないですから。
そうそうそう、
あの大きな、いまだにそうですね、食べたことないシリーズの貝はちょっと、まあ、見かけた時にチャレンジしようかなと、まあ、
チャレンジしてください。
アサリとかもしょうがないです
ね。はい、
じゃあポチさん好きすぎるものって何なんですか。
好きすぎるものはまあ、好きなものと被るんですけど、まあ、唐揚げの方でお願いします。
唐揚げ、
唐揚げ、
いいんすか。
いいです
いいんですね。
いいんです。
確かに唐揚げ好きですもんね。よく食べてますもんね、
うん、あのカリッとしたところとかね、味とかめっちゃ好きですよ僕は。
じゃあ次、はい、感動を受けたもの。
感動を受けたとこ、いいとこのお寿司屋さんで食べた、まあ、アナゴが一番感動しましたね。
さすが2回目。
そうそう、これちょっとね、収録ミスとか録音ミスで。
もう今もうリゼロレベルの一回死に戻りした後みたいな。
一回悪い過去があったんでね。
めちゃめちゃ流暢に喋り始めたから、さすが2回目ってつい言ってしまうっていう。はい。なるほどね。アナゴね。
まあね、あの、ふっくらしたような食感とかね。
そうですね。
まあ、1回目でも言ったんですけど。
アナゴもね、美味しいもお店で食べるとね、すごい美味しいですもんね。
美味しい
です。うなぎより下手したら美味しいですよね。
そうですよね。
うん、美味しい。
ふっくらしててね。じゃあ、最後が、なぜ食べれるか理解できないもの。
もうね、1回目で一気になんかテンション下がった。
昆虫食。昆虫でしょ。
いや
死に戻りだから。
死に戻りだからね、まあ、わかるけどさ。
え、昆虫だったの？
あれ、俺またなんかやっちゃいました。
昆虫だった、
はい、昆虫なんです。
まあそうですね、昆虫はね人によってね、あのちょっとフォルム的に受け付けないみたいなパターンもありますからね。味的にはね、やっぱそのガブレリーさんもさっき言ってたんですけどね、
はい、
あの普通に、まあ、味自体はそんなに悪くないというか、目隠しでして食べたりしたら全然分かんないっていうこともね、うん、よくあるので、うん、まあまあぜひ目隠しでチャレンジしてもらえたら、
さっきからずっと口が酸っぱい。
目隠しでどれが一番おいしいお肉ですかっていうコンテストの中に入れておきます。
そうですね、
なぜ入れた。
牛、豚、昆虫みたいに
取り入れて。
そうっすね、
分かりました。牛、豚、昆虫、鳥。
うん、
そうですね、4択。明らかに1個なんか変な肉があるけどって。まあ、そんな感じでね、
はい、
皆さんの好みが分かったところでメイントークいきましょうか。
はい、
はい、
今回は第10回目。
はい、
そうアニバーサリー会ということで。
そうですね、
お今回はハッカソン的に行こうと思いまして。
はい、
ハッカソン、
なん
でん。
まあね、もともとね、あの、はい、ものづくりの過程をお見せする、まあ、ポッドキャストとして始めたんで、
はい、
え今回はもうあの1日で何か作ろうじゃないかと、
はい、
いうところで1日ハッカソン、
1日ハッカソン
やります。
ハッカソン、
というわけで、
はい、
まずは、まあ、なかなかスケジュール的に結構いろいろあるんですが、
はい
はい、
まあ、まずはですね、
はい、
企画とかいろいろ決めなきゃいけないんですが、
はい
はい、
まあ、そう企画こそ決まってないんですね。
そうですね。
まあ、まずはプロジェクトリーダーといいますか、
はい、
今回のこのハッカソンしていくためのリーダーを決めて、
はい、もうあのもうニャンたちの方はもうあのポッドキャストしゃべりやめますからね。もういつものトークでいきますからね。
はい、っていう感じで、
はい、
はい、いこうと思います。
はい、お願いします。
ということで我こそはと
誰も手挙げなくなっちゃいますけど、
リーダーはと、
そうですな、僕個人的にはアベレージさんでいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そんなそんな
最終的な決定権を持ってる人が誰かっていうのぐらいなんです
ね。そうですけどね、うん、実質もうほとんど皆さん対等みたいなもんですけど、
うん、あそうですね、
まあ、なんかどっちにするって迷った時に
ですね、
まあ、判断するみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、もうアベレージさんでいいかな。
ドキッ、はい、そうそう
やな。アベレージさんでそんなことはないです。リーダーは、はい、アベレージさん、はい、
企画ですね、感じの。
そうですね、
でまあ1日でできるということの時間縛りがどうしてもあるので、
うん、はい、
今回とりあえず簡単に持ち寄ったものとしては、
はい、
まあ、ミニゲームを1個作ってみたらいい
ん
ではないかと、
う、
ね、う
ん、
いうふうに思いまして、
はい、
皆さん、
はい、思いまして、
ここにいる皆さんは一応それぞれ持ってるスキルがバラバラというか。
そうですね、ま
あ、いい意味でバラバラなの で、
ね、いい意味でバラバラですね。
アベレージはプログラミング系の能力を、
はい、
そう
ですね、能力を、ハンターハンターみたいな話かな。
そうですね、ポチさんが、
はい、
まあ、音楽系のスキルを覚えて、
覚えて、アンタジが、まあ、グラフィック系かなっていう感じですね。
うん、役割分担もできているので、
うん、できる感じかなっていうところですね。
まあ、一つの案です、
はい、そうですね、まあそれでいいんじゃないかなと、
うん、
とりあえずは、はい、今回はミニゲーム作りますよっていうところですね、
はい、
で決まってるところとしては、iPhone アプリかな。
そうですね、スマホ型、
スマホ、あでも Android はでもできないですよね。
一応ですね、今回は Unity っていうもので、
ああそうか、開発条件はもうユニティで
作ろうかなと思ってます、う
んうん、はい、
ユニティで使えば一応アンドロイドも動くとは思うんですけど、
開発 の、 そのテスト端末あるんですか。
一応持ってます。
おおすごい、さすが、どっちはどっちでもいけるってことですね。
はい、
いいえ、素晴らしい。
理屈上はね
何その理屈上怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、その案件やばいやつじゃん。
二段階認証
やめてやめてやめて、もうそのやめて一石を投じるのやめて。
ちねったちょ、ユニティっていうゲームプロジェクトを作るための、
はい、
まあ、ツールというか、
そう、
林さん今日用意して、
はい、
ゲームを
作ってい
こうかなと
思
ってます。
はい、了解です。そこはまあ OK ですね。要件としては、まあ、Unity で作るのと、まあ、開発端末は、まあ、iOS か、まあ、Android かですね。
はい、
はい、了解です、了解です。じゃあ、実際の企画内容といいますか。
どんな、まあ、ミニゲームというのも幅広いんで、
そうですね。
実際どんなミニゲームを
作るか
っていう話なんですけど、
ね。でね、ポッドキャストの時、まあ、配信の時は、ここ多分 P が入るか、はい、カットされると思います。はい、しかも実際。うん、ので、まあ、ここの部分は、まあ、皆さん存分に話してもらったらいいんじゃないかと思います、うん、
はい、
というわけで、はい、
で実際どれにしてるかです
よね、うん、どうしようかな。なんか我こそは的なのあります？
意外と私あんまね強いのはないんですよね今、うん、これやいう
のは。なんか、実現したいことみたいなのはあります？実現、これがやりたい。あ、そのまあさっきね、アベリさんもうここカットだから別に何言ってもいいやって。クッキークリッカーみたいなインフレ、
はい、
ある程度のところからすごくインフレするみたいなゲームっていうのも、まあまあインフレする楽しさみたいなのを表現するっていうのもありだし、なんかそういうやりたいことみたいなのって何かあります？
そうですね、
なんかこういう気持ちになりたいとかなってほしいみたいなのとかってあります？
今回はどっちかというと、
うん、
やっぱし一つの大きな節目というかが何でしょう、目標っていうのがやっぱ守り神のキャラを使ってみたいなっていう思いがあったんで、守り神はもともとアクションゲームで作ろうっていう話があったと思うんで、まあ、なんか守り神のキャラがこう、
うんうん、
まあ、動くっていうのをなんかちょっと、
うんうん、
やりたいなっていうのは
ちょっとアクション的な、
そうですね、
うんうん、要素はやっぱいる、欲しいなって感じな、
うんうんうん、インフレゲームに仮にクッキークリッカーとその守り神をもし合わせるなら、
うん、
出てくる敵を切ったら、
うん、
スパッて出てきたダメージがどんどんレベルアップして青木に強くなっていくとか、
あ、
気持ちいい爽快感の
あるね、ただただ強くしていくみたいな、
そうですね、
とか、うんうん、かなーっていう。でそのだんだんこうエフェクトが派手になっていくとか、あ、
結構好き
最初はシュワッシュ1、1、1、1っていうのが、
うんうんうん、
だんだんこう切るモーションのこの剣の切っ先の動きがでかくなったりとかで、急に100、スパッ、1万、超とか
感じが入ってくるんですよ、
うんうん、なとか、うん、それこそ刹那の見切りみたいにさっきのカワウソバトルと合わせてこう、
うんうん、
本当にこうハッってやるだけとかですね、
うんうんうんうん、そうですね、なるほどなるほど。どちらかというと長く遊ぶ、なんていうの、ある程度ちょっと長く遊ぶか、
はい、
それともまあなんていうかな、まあ、一瞬だけ、まあ、そのネタとして遊べるとか、
はい、
まあまあ誰かに遊んでもらうレベルの遊びがいいか、うん、どっちの方がいいですか今回。
そうっすね、今回はでも
一瞬かちょっと遊んでもらう時間が長い方が、
でもがっつり遊んでもらおうと思ってやっぱしっかり作りたいと思うんで、うん、今回はと一瞬というかその場の楽しさみたいなのを味わってもらいたいとかですね、うんうんうん、だからクリッカー寄りじゃないのかもしれないですね、
うんうんうん、
クリッカープログラム的に 感じしてくださいけど、でもちゃんと作ると思ったらやっぱ手もかかるもんな。
高知系のやつにするってこと
ですか、うん、え、高
知系、高知系
バックグラウンドプログラムを動かさないといけないですよね。またちょっと面倒くさいんで、
うん、
まあ、っていうのは置いといても、あ、バックグラウンドでもいいんですけど、
うん、
高知系好き？
あ、やってたけどやらないなと思います。
やろ、え、そうです、そう、ね、自分があんまり遊ばへんみたいなやつはやめといた方がいいと思うで。
一瞬で遊ぶ系って、でもどうそれやったら一瞬だけや、
まあ、まあ結局でも そうなることよ。逆にでもそれが嫌って言うんやったら、まあ、ちゃんとしたもの作らないかっていう話なんです、
うん、むしろちゃんとしたものを作るんだったら今回のハッカソンではなくて、
うん、
あのゲームブックのようにちゃんとしたプロジェクトを立ち上げてやっていきたいなっていうのはちょっと個人的な思い。それこそちゃんと曲データとか、
うん、
グラフィックプログラムちゃんとしたものを組んで、
うんうんうん、
長く遊べるものをちゃんと育てていくっていう考え方っていうのがいい
かな。ちゃんとプロジェクト化すべきと、
感じないですよ。
ふぅ、恐ろしい。
今、はい、今あれですね、夜の12時をちょうど回ったとこですね。
そうですね、ちょうど半日目ということで。
そうですね。いや、どうですか。
いや、意外と一日だけでものを作るっていう大変さ、今しみしみと始まっているところですね。
そうですね。
そうですね。
小石さんどうですか。
いや、ね、曲を一曲作ろうかと思ったんですけど、なんかやっぱその天才じゃないんでね、ポンポン降りてくるわけじゃないし、
まあ
こう、ね、何かからインスピレーションを受けようかと、こう曲を聴き回るだけで時間で経ちますよね、もうこれも。
そうですね、まあデザイナーさんとかはね、普段から情報収集してて、まあ、ここぞっていう時に、まあ、まあ自分の引き出しをこう出してきて、引っ張り出してきて、まあ、じゃあこれが今回最適ですねみたいな形を、まあ、実現してるので、やっぱそういう引き出しがまあ普段からやっぱり作っていくのが大事なのかなっていうふうに感じましたね。
そうですね、
そうですね。ちなみにニャンタガイの方なんですけど、
うん、
まあ全然進んで、あれやこれややるってなると、やっぱり時間が全然足りなくて、どれに集中するのかみたいな時間がやっぱを、まあまあ最初に決めとかないと、まあ後々結局あれもやらなきゃこれもやらなきゃで、結局無駄に時間を使っていっちゃうケースも多いかなと思ったんで、
うん、
ちょっとまあとりあえず半日終えて。本当はね、ある程度ちょっと形にできたらなと思ってますけど、今のところ形にはなってない
ですね。うん、難しかったですね。
なんで、まあちょっともう半日かけて、ちょっとまあ物に形にしたいなと思ってます。ですが、形にして、多分1日では片付かないっていうことがなんとなく見えてきた瞬間。
でもそういう風なのが分かったっていうのは、すごいこう、ある種の収穫ですよね。
そうですね。そうですね。まあね、やっぱりいいものを届けたいっていう気持ちがね、どんどんどんどん強くなってきてるんでね、だからまあちょっと1日でまあね、完成するかどうか、まあ、ある程度ものにはしたいんですけど、
はい、
うん、
まあ、そこからブラッシュアップみたいなのはしていくかなって言ってたところですね。
そうですね、
はい、というわけで寝ましょう。
はい、
はい
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
バーフバリの二の舞にはならないぞ。
バーフバリの時はやばかったですからね。お疲れ様です。
お疲れ様です。
新しい朝が来ました。おはようございます。
ラジオ体操みたいな始まり方ですね。おはようございます。
おはようございます。
皆さん、体調バッチリですか。
まあ割としっかりと寝れました。とかちょっと1時間ほど予定より寝過ぎましたけど。
そうですね。まあね、夜中そのお布団入ってからちょっと何故か盛り上がるみたいな、高校の修学旅行的なね気持ちになっちゃったんで、ちょっとね遅かったんですけど、
ちょっと話してましたね。
まあ、なんで2日目頑張っていきましょう。
はい
はい、
はい、じゃあ頑張りましょう。
ういっす。
はい。
アニバーサリーでした。
アニバーサリーでした。
もう10回記念ということだけあって、こう久々にガッツリとこう制作というかやりましたね。
まあ制作は確かに。
そうですね。なかなかあのみっちりな感じで今やってますので、ね。
うん。
ですけど、1日やって感想なんですけども、
はい、
アベレさんどうでしたか。
意外といけないものだな。
そうですね。そうですね。
やる前は一日で作れるっしょみたいな気持ちで。余裕
っしょみたいなね。
なんですけど、正確に一日って言ってもまあ12時間13時間ぐらいですけど。
まあそう
です
ね。
まあでもミニゲームだし1本ぐらいだと思ったんですけどね。意外とあれやこれやとやってると
一日じゃ足りない。
足りない。
そうですね。いやいやいや、確かに全然足りねえなと思いながらね。ましたけどね。では
コツ
さん
は。そうですね。私の方もなんかこう作り慣れてないなっていうのと、やっぱなんかねこうどんどん凝っちゃう感じもあったりとかして。
型
じゃない、ね。なんかもうちょっとこうした方がいいんじゃないかとかっていう方の方で、型ではないですね。まあ、あってどうしたらいいのかなってこう途中でもう一回考えるやり直しやることが多くて、一日じゃ作りきれなかったっす。
いや、まああのね、富士さんはあの昨日かな、昨日か今日かの時にちょっとあの実際いつのタイミングで話されてたか分かんないですけど、あのやっぱり引き出し、自分が引き出しがやっぱないとかいうところからの、まあ、ゼロからのスタートみたいなところもあるので、そういう部分はやっぱりその、まあ、やっぱ一日では時間足りなかったんじゃないかなっていうのはまあまああります、ね。っていうのと、まあね、まあ、やっぱカベリさんもあの僕の方もやっぱいいものを作りたいと思っちゃうので、あのちょっと違うなと思ったらやっぱもうちょっとこうなんとかなりませんかみたいな形でね、ちょっといくつか試行錯誤してもらってる部分もあるので、
うん、
ちょっとまあ、ね、今回やっぱ1日で作るぞっていうのが一応まあ目的は目的だったんですけども、うん、ちょっとまあ無理だなっていう至ったんですけども、でもまあ1日で作り、まあ、作るのがまあ一応まあ形だったんですけど、ちょっと延長戦をしようかなと思ってまして、うん、まあちょっと完成をさせようと、
はい、
いうことで、一日ハッカさんから、およそ、多分2、3週間ハッカさんで
終わっちゃいますね。ちょっと私たちも仕事をしながらの作業になっちゃうので、
そうですね。まあなんですけど、まあ基本的にその、実際やるべきこととか、
うん、
まあもう決まったりだとか、もうある程度形にはしてきているので、あとは本当にもうどれだけクオリティを上げれるかみたいなこととかにはなってくるかなと思うんです、うん、
はい、
のでちょっと、皆さんご協力をこのままお願いしますというところで、
そうですね、せっかく始めたんですし完成はさせたいですもんね。
まあね、と一日ハッカソンとか、ね、全然期限守れてねえけどっていう仕事だったら大変なことになってるぞっていうねところなんですけど、まあ、ちょっとものづくりするのは改めて楽しいなと思えたんで、
うん、
だからあのこういう機会は本当に、まあ、大事だなっていうのと、まあ納期待見積もりをものづくりは見積もりが甘くなりがちなので、ちょっとまあそういうところもねシビアにいきたいなと思いつつも、まあ、納得できるところまではやっぱ作りたいというところもありで、ちょっともうちょっと頑張ろうかなと思うところです。
ですね、
はい、
久々にものづくりについてこうちゃんとやりましたね。
そうですね。ゲームブック怒られますよまた。
あ、いい制作中です。一応キャラの設定とかね、いろいろできてはいってるんでね。
そうですね。
実は水面下で動いてはいるんですけど。
そうですね。アニバーサリーだから、ね、ちょっと一旦置いといてみたいな、ね、ところあるんですけどね。ちょっとまあまあまあ今回はまああのね、実際、今回。iPhone アプリ、まあ、Android アプリにまあなるとは思うんですけども、うん、実際あの、ね、あの公開した時にはぜひぜひこの、まあ、ポ
ドキャストで告知もしたいですし、まあ、ブログでも告知していきたいなと思いますので、できましたらまあまあ皆さん遊んでもらって楽しんでもらえたらなと思います
ですね。
はい、ぜひ遊んでくれやな
悟空さん
でもテンションが低めの悟空さんまだあれだけ作らなきゃいけないっていう
リストも結構あるん
だよ ね、 リストがあるトゥードゥーリストが残ってる。
まあそれはねしょうがないと。じゃあというわけで頑張っていきましょう。
はい、
じゃあ今回はこれでお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。みんなありがとう。11回目も待っててくれよな悟空